今日も元気に始まりました、超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、香織さんから、ご投稿いただきました、読みます。
あ、超ラジポストですか。
はい、
はい、
いつも楽しく拝聴しています。先日年下の同僚が独立開業のため退職しました。この子の才能は認めていたし好きだったので選別も渡したし応援しているつもりでした。ところが数日後、その子が失敗すればいいと考えている自分に気づき愕然としました。ただの思考だ、言葉だ、私のじゃない、でも私はそもそも嫉妬深い嫌な性格なんだよな、などと自己嫌悪の嵐。自分はいないとか、継続した人格はないとか、そんな知識は何の役にも立たず苦しいばかり。自己嫌悪が起こった時のためのアドバイスをいただけないでしょうか、ということでございます。
はい、
ね、
ありが
とうございました。
はい、 ありがとうございます、香織さん。
ね、この知識は、
はい、
何の役にも立たず苦しいばかり、
はいはい、
これ
は
まあその通りじゃないかなと。
本当まさにその通りですね。
ね、非二元系の知識が役に立たないのは、
うん、
このね、思考の理解って、
はい、
二元的なんだということに気づかないからなんですよ。
うん、うん、うん。
ね。
そうですよね。
うん。私はいない。
うん。
イコール、
うん、
私はいる。
うん、うん。
なんですよ。
はい。
ね、いるに対してのいないというのは、
うんうん、
結局同じコインの表裏なんですね。
うん。
だから、何の意味もないんですよ。
そうですよね。もう、机上の空論でしかないんでね、そんな私はいないなんて言われても。
う
ん、
いないいないっていうのは、
無理ですね、
それ言ってんのが私なので。
そうそうそう、結局私だから。
意味ナッシングなんですね。
意味ないですね。本当、ナンセンスです、これ。
ナンセンス。だからね、この手の本を何十冊読んでも、
うん、
動画を死ぬほど見ても、
うんうん、
何にも変わらないんですよ。
そうなんですよ。だからこうやってね、香織さんのようにね、こういう感じで悩む方多いん
じゃないかな。まあ後を絶たないですよね。
そうそうそ
う、うん、だからね、なんとなく分かったような気になるだけなんですね。
うんうん
うんうん、でもね、香織さんって、
うん、
この知識は何の役にも立たないとこう言い切れてるから。
あ、そうそうそう、そこがね、素晴らしいですよね。
ここいいですよね。
うん、
これが言えそうでなかなか言えないことじゃないですか。
はい、なかなか、うん、ここまではね、わからないですよ。
ね、なんかね、うん、いろいろこう、外の世界から入手した情報を、こう、知ったかぶりする方が多い中、
は、
う、
い、
んうん。何の役にも立たねえと。うん、だから、うん、素直というか、
うん、
ね、この文章から感じる想念も割と軽い。
だし、やっぱりセンスあると思います、
うん、あ、僕もね、これ読んだ時あるなと思ったんです。
気づきのセンスがあると思います。
そうなんですよ。
はい、
でね、まあポイントとなるのはですね、うん、その子が失敗すればいいと考えてる自分は存在ではなくてただの思いだということ、
うん、はいはい、
うん、ですからね、好きだったも思いだし、
うんうん、
応援したいも思いなんですね。
そうですね、ただ全部ただの思考ですよね。
そうだから、その子は失敗すればいいという思いを嫌っているのもまた思いなんですね。
うん、同じ思い、同じ思考。
そうだからね、でもね、これ僕の話を鵜呑みにしてもどうにもならないんで。
そうですね。
うん、この日常の中で、
うん、
本当に考えている自分がいるかどうか、
うん、
思う自分がいるかどうか確認してみてください。
うん、もうそうですよね、徹底ね、自分で確かめるしかないですよね。
これね、ほんま確かめんとっていうのは自覚こそ全てなんですよ、
う
ん、
そうそうそう、自覚こそ全て。
うん、インプットしても意味ないんですね。
うんうん
うん、だから、なんていうかな、もしこの同僚が、よし、この同僚を今から好きになってやるぞと香織さんが考えて好きになったのか、
うん、
っていうふうに見ていくと、
うん、
どれもこれも勝手にやってきている思いじゃないですか。
そうですよね。うん。何もやってないですよね、私はね。すべて勝手にやってくるもんなんで ね。好きも嫌いもね。
だから、どっちにしようかななんかやってないわけですよ。
うん。
でね、まあ、継続した人格はないって書いてありましたけど、
うん、
これね、半分正解。
うん、うん。
で、半分間違ってるのは、
うん、
そもそも人格自体が観念なんですね。
そうですね。
うん。これも惜しいっていうのは、うんうん、人格っていうものがあって、それは継続していないっていう言葉なんですよ、これって。
うんうんうん、そうですよね。で、うん、そもそも自覚がないですからね。
そう。だからね、
継続しようもない。
あるのは今この瞬間のそれ。
はい。
だけなんですよ。
ですね。
うん。そしてそれは誰も関与していない。
うんうん。
うん。ですから、香織さんの思いではないので、
はい。
好きも嫌いも自己嫌悪もですね、
うん、
もう気づいたら手をつけずにそのまま放っておく、
うんうん、
これね、もしどうにかしようとするのなら、
うん
ね、それは私の思いですよと宣言しているのと全く同じことになるので、
うん、
なかなかこの思考から抜け出すドラマ、
うん、
この思考から思考が作り出すドラマですね、ごめんなさい、
うんうんうん、
ここから抜け出せなくなるんですよ。
そうですね、もうぴったんこになっちゃってね。
そうだからね、もう僕ね、心理学役に立たないと全然思わないんだけど、
うん、
心理学は私は存在するっていう大前提の上に成り立ってるんですね。
そうですよね。だから私を良くするっていうね、ドラマから抜け出せないですよね、
うん、こういう場合はどうするのって、まあ、後付けでやっぱり心理学ってやんなきゃいけないから、
はい、
これだともう本質的に何も変わらないんですよ、
うんうん
うんうん、だからね、やっぱり自覚、
ね、
本当にそうなのかを見ていく、
うん、
これですよね、
はい、
そうすると本当にエネルギーが落ちてくるので、
うん
うん、だんだん気にならなくなってきます
ですね、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、前編では私は存在ではなくて人類が生存するために獲得した機能だったという話でした。
はい。
はい。で、後編ではどうすれば自己超越が起こるのかと。
うん。
いう話に入っていきたいと思います。
はい。
はい。これね、まあ、実にシンプルな話で。
うん。
今の今まで。
うん。
ずっと自分だと思い込んでいたのは、まあ、脳による思考活動だった。
脳による思考活動。
まあ脳が勝手に思考を送り出してくるわけですよね。
そうですね。
うん。ただのそういうことであったということですよ。
はい。
うん。この衝撃の事実を受け入れるかどうか。
うん、うん、うん。
ね。いやー、もうそんなことはもう知ってるんで。本当にそれだけでいいんですかという方もいらっしゃるかもしれないですよね。
うん。
うん。でもオープニングでお話しましたけど、どれだけ思考や情報を噛み砕いて理解したところで、まあ、自己超越は起こらない。
うん。
うん。悟りとか、
はい。
覚醒を語る人たちの話を理解するのは、
うん。
これね、焚き火に薪をくべるようなものであって、
うん、うん。
まあ、知る喜びですよね。
そうですね。
うん、手に入るのは。
うん、うん。知識欲がね、満たされますもんね。
そう。まあ、いわゆる知る喜びが手に入るだけで、
うん、
思考は燃え続けているんですね。
うんうんうん。
うん、薪がどんどんくべられて。
そう、エネルギー源になりますよね。
そうなのよ、うん。だからね、覚醒とはこういうものだという概念というのは、
うん、
逆に覚醒自体をこう遠ざけていくもんなんですよ。
うん、それは本当間違いないですね。
もう本当にシンプルなんだけども、
うん、
主役が思考なので、
はい、
なかなかこんなことは言うてもまたやる続けるわけよね。
うんうんうん。
でね、知ることで自我が芽生えたんですよ。
うん。
ですよね。
はい。
ですから、知ることで自我が芽生えて私がここにいるという深い眠りについたわけですから。
うんうん、眠りにね。
本当に目を覚ましたいのであれば、うんうん、逆やっていくしかないんですよ。
うんうん。そうですね。
ですよね。
うん。
だから最終的な理解って、結局、何もわからないなんですね。
うんうんうん。本当にこれが面白いですよね。どんどんわからなくなっていく。
そう。
何にもわからなくなってくる。
霧が晴れてくれば来るほどわからなくなってくるんですよ。
うん、そうですよね。で、その、わからなさに、なんか、ほっと安らげるというか、もう、感受できるんです、
ね。だってそもそもそうだったから。
うん。
自我が芽生えるまではね。
はい。
で、子供の頃もずっとそうだったんですよ、まだまだ。
そうそうそう、そうなんですよね。
うん。分かったとか分からないとかのいう世界じゃなかったの。
うん。
うん。でね、言葉はすべて観念である。まあ、うん、こればっかりですけども。
耳たこですけどね。ね、
もうね、それがシンプルな事実です。
いや、本当ですよ。
うん。でね、まあ、自己調には PI とか NN。
うん
ね、自分を見るレッスンに、まあ、百影共鳴瞑想とか、
はい、
まあ、実に様々なアイテムがあるんですけども、
うん、
その目的は一つじゃないですか。
そう、一つですね。
ね、今、何が起こってるのか、
うん、
そのまま見る。
はい。
これが、この自己調なんですよ。
そうですね。もう、本当にただそれだけですね。
ただそれだけなのよ。
うん、
そしたら全部わかるんだけども。
うん。
うん。だからね、自己調、これ日々プレイしないと何も変わらないわけですよね。
そりゃそうですよね。
ね、教材読みました。
うん。
動画見ました。
うん。
メソッド知りましたじゃ変わらないですよね。
そうですね。だから旅の地図をただ眺めてるだけみたいなもんですもんね、それじゃ。
そうなんですよ。鰹節を削るようにシャカシャカやっていく。
うんうんうん、
このシャカシャカってできた鰹節が、
うん、
この思考のエネルギーなんですよ。
ああ、はい、はい。
どんどん削られていってるんです、本当に。
うん、うん、もう、すっぺらーに。
そう、
すっぺらーになっていきますよね。
これやっていかんと、うん、その思考の向こう側にある、
うん、
その思考の前にあった世界ですよね。
そうですね。思考以前、認識の世界の前です。
そう、
の
世界、それがそう、見えてこない。
うん、見えてこない。
こんなシンプルな話です。
うん。
うん、だからね、鰹節、まあ、鰹削り器ですよね。
はい。
まあ、言うたら自己調のメソッドっていうのは。
うん、
どれもこれもが。
はい、
はい、なのでまあやるしかないなっていう話になってくるわけなんだけども
シャカシャカシャカシャカ削ってね。
そう、それね、シャカシャカ削ってる行くうちにですね、
うん、
この世界って何から何まで認識されたものだという感覚がやってくるんですよ。
うん、そうですよね。
もう概念を完全に超越した一瞬のひらめきですよね。
そうそうそうそう。突然パーンとね、そういう世界が見えて
くる。もう弾けるように分かっちゃうわけ。うん、一瞬ね、うん。
はい。
うん。で、この感覚って、
うん、
どんな方法を使っても、人から人へ伝達することができない。
いや、これは無理ですよね。
それできるんやったら、
うん。
もう全員が目覚めてますわ。
もう超楽勝ですよ。
あ、
本当にこんな簡単なことはない。
もう本当そう。
誰も苦労しない。もう
70億大体全員に近い。
そう、
そう。うん。もう各社なんて言ってられないですよ。
ですよね。もう普通当たり前ですもんね。
当たり前のことで何言って今俺言ってんだっていう世界になってるわけですよね。
うん、 うん、うん、
うん。でね、このひらめきが日常化してくると、
うん、
徐々に観念の霧が晴れ。
はい。
実相が見えるようになってくる。
うん。
僕をほら、こうやって散々ラジオで話している、このリアルな世界っていうのが、
はい。
もう忽然と目の前に現れるんですね。問答無用で。
もうそうですよね、問答無用ですよね。
もう理解なんてもうないです。うん、
もういらない、いらない。
もう、直接的答えなんですよ。
もうね、ドストレートですよね。
だって答えが現れるわけで、
はい。
うん、何の理解がいるねんっていう話になってくるわけですよね、
うんうんうん。
で、そこにはね、私というちっぽけな塊は存在せず、
うん。
ただそれだけがあるんですね。
ね。
うん。で、まあ人間業界の概念というのは一切もちろんなくて、
うん、
ですから、よって何かがあるわけじゃないんだけども、
うん、
もうすべてがそのままで、それでもう個性的で、
うん、
完璧にそこにあるんですね。
いや、もうパーフェクトです。
ね。
うん、
でね、この実相って、本当に摩訶不思議。
まか不思議ですね。
あるとも言えないし、ないとも言えなく。
うん、本当に本当に、なんじゃこりゃ。
うん、説明もできなければ、
うん、
もうさっき言ったように、もう伝えることもできないというね。
そうですね。
うん、でね、私が存在しないなんて怖いんじゃないのなんていう方もいるんですけども、
うんうん、
それ多分ね、一瞬恐怖感じた方だと思うんですよ。
はいはい。
ダメだって。
うん。
で、これドラマの中の話なんで、それって。
うんうん。
私が、また真ん中にいるんですね。
ですよね。だって、これ、怖がってるのは誰かって言ったら私。
そう。
しかいないです、ね。
で、私が怖がってダメだよって、言ってる方いるんですけど、
うん、
あのね、この恐怖って思考の産物であって、
はい。
そもそもこれ実相を隠すための、まあ、非常用アイテム。
うんうんうん。
まあ、思考のね。
はい。
うん。こっから先見ちゃダメだよと。
うんうん、うん。
ね、死ぬまでもう私を演じとけと。目覚ますなっていうことなんですよ。
うん、
うん。そのための非常用アイテムなんですね。
はい。はい。
うん。でもね、もうそんな通用しなくなってきてるんです、この時代って。
うん、うん。
うん。もう平気でぴょんぴょんみんな飛び越える時代になってきてるんで。
うん。うん、
大丈夫だよ。来て来てっていう時代ですよ、もう。
そうですね。
うん。じゃないとね、もう変わっていかないんですよ。
うん、この、
うん。うん。アップデートなんて起こらないんですよ。
うん。
そうしていかんとね。
はい。
はい。本当の自分っていうのは今まさに見ている世界。
うん。
もう静寂と安らぎと完全性と。
うん。
まあ、とにかくこれ以上の何かはない。
ない。
だってそれが全てですから。
はい。
ね。もう比べようもないし。
うん。
まあ、うん、もうラベルしつけねえとなんぼでもしつけんねんけど、うん、それは全部正解ではないわけで、
うんうん
うん、昔、その昔、
うん、
あ、ずっとここにいたんだなと、
はい、
そんなね、なんか懐かしい香りを感じると思います。
そうですね、懐かしい香り、うん、
はい、
本当に、
うん、まあ自己調のね、SNS で今日ね、今年最後のコラムを書ってまして書きましたですね。
すごかったですね。
はい。
ヘビー級の、ズドンとくる。
そう。まあ最後なんでね。
はい。
今年。でね、そこに書いた言葉。大丈夫。
うん。
諦めない限り、必ず勝つゲームです。ね、その理由はコラムに書いてある通りです。
はい。
はい。ね、一人でも多くの方とですね、まあ、この同じ風景を見ながら、ね、
うん、
語り合えることを、心より楽しみにしております。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それではアキさんの方からお願いいたします。
はい、私はゆうさんの日記よりご紹介いたします。
はい。
本格的な寒さの前ですが、少し早めに冬眠していました。11月の頭に母が突然入院し、心不全です、ご覚悟となりました。キーです。思考感情すごかったです。ゲームをしていれば、どんな時でもお気楽。数年前の私は漠然とイメージしていましたが、そんなこと あるわけない。どうしてもっと早く気づけなかったんだろう。これからどうなるんだろう。不安だし悲しいし、本当にいろいろ起こってきました。ちゃんと神社に行ってお守りも買いましたよ。かっこ笑い。こんな時だ、ゲームはできなくていいやと思いました。ところが思っている以上に生活がゲーム空間だったらしく、もう瞑想と生活は同じ言葉のようなもので、ゲームと完全に一体化していたので特に支障がありませんでした。はい、というようなね、内容だったんですけど
ね。これは本当にね、よく勘違いされるところをご説明いただいてて、ゲームをしていればどんな時でも気楽ってね、あんた、なるわけがないじゃないですか。
そうですね、
あのね、本当不感症になると思ってる人が多くて、
あ、不感症にね、
そう、ただしですよ、じゃあもううわーっとなるのかって言うたら、それもわからないんですよ、だからその瞬間のそれがもう全てなので、
はい、
そうなるんですね。要は
そうですね、もうその時何が起きるかわかんないんですけど、
そうだからね、覚醒したらこうなるんだっていう、ちょっともう勘違いはそろそろやめないと、成人伝説とかね、
はいはい
はい、もうねありえない話、
ありえないですよね、
どうなるか、
平然としてるとかね、動じないとかね、
ないし、大騒ぎするとも決まっていません。だからその瞬間が全てだっていう世界の中で生きていくってことですよね。
そうですね、
はい、それをね、ゆうさん、ちょっと本当こんな話してもらってありがたかったですよね。
いや本当ですね、でもこの最後のね、もう瞑想と生活は同じ言葉のようなものでっていうところがね、もうすごいですよね。
そうですね、もうできに、やらないやるとか、そんなゆうさんもそこはとっくに超えてて、じゃあもうお母さん大変やからちょっとゲーム、休憩とはならないですよ。もうゆうさんぐらいになってくると、
そうですね、
もう普通にやってるわけですよ、
はい、もう普通に、当たり前のね生活になってますんで、
もう間違いないそれはね、でね、やっぱり神社行ってお守りも買いましたよ、かっこ笑いっていうのが、まあ、ゆうさんらしいなと、これは僕も買います。
そうですよ、
わかんないけど
、はい、
多分ね、だって普通じゃない、
普通だって別に本当さっきね不感症になるわけじゃないってねおっしゃいましたけど、人情っていうものがねなくなるってことじゃないんで、
あとね、あと、なんだ、神社に行ったりお寺に手合わせますやん、
はいはい、
普通に、お賽銭投げて、そこへ行ったらそこのそれがあるじゃないですか、
はいはい、
だから、そんな神様なんかいないって分かってる人はなんでそんなことするんですかとか言われるんだけどもうなんて言ったらいいんでしょうね、だからそういうこともゆうさんこう書いてもうてるわけですよね。
そうですね、はい、
で買うと決まってないし買わないとも決まってないんだけど、そこにとらわれてないってことを書いてるわけですよ。
そうです、
そうだからゆうさんありがとうございました。
いや本当にありがとうございました。
いろんなことが本当にここで分かってくる日記だったと思います。僕マロンさんの日記を一部編集してご紹介します。
はい、
今日はセッションありがとうございました。老子が弟子に郵便局に行くように頼んだお話はとても印象的でした。郵便局がまだ開いていないっていうのは思考、老子の言われたことをただやる、素直にやる、だから子供は素直なんですね。それと交通事故は起こっていないという話、思考が事故が起きたと言っているだけ、少しずつ進んでいることを確認できたので嬉しかったです。緊張しましたがとても良かった。進み具合も進め方もアドバイスしてもらえたので、定期的なセッションは大切だなと感じました。 ということでございます。
はい、うん、とってもなんか素直な日記でで
もねそうですね、この郵便局の話が伝わったのはすごく良かった、
うん、あ、そうですね、ここ結構ね難しいみたいなんですよね、よくわかんないっていう方 ねいらっしゃるんで、はい、
まあこの番組でもお話しましたよね、
うんうん、
うん、まあ弟子にね、
うん、
ちょっと郵便局これ使いに行ってくれって、まあ掃除してる弟子に頼んで、
はい、
でまあちょっと時間経ってまた弟子が掃除してたんですね、
うん、
何しとんじゃと、いや掃除ですやんと、
うん、
まあ郵便局行け言うたやんなって、
うんうん、
何言ってまんねん、まだ開いてないじゃないですか、まだ8時ですよって言ったらドカーンと怒られたわけだよね。
そうですね。
それがまあ言うたら自我だと、
うんうん、
思考なんだと、
うん、
そのまんまを知れということで試されているわけですよ、
うん、
効率よくしてくれって頼んでないわけですよね。
そうですね、余計なね思考の計らいをね捨てられてるかどうか
試されたわけですよ、
うんうん、
そしたら自我が出てきて、うん、あ、まだ今他のことできるわ、まだ早すぎるわと、
うんうん、
という思考に全然気づいてなかったんで活を入れられたってことですよね。
はい、
はい、これね、うん、まあ、実際あったお話とお聞きしてますけど、
うん、
非常に印象的でね、
うんうんうん、
うん、
そうですね、
ほんとここ
最初聞いた時びっくりしましたよね、
うん、何のこっちゃと思ったけどね、
うんうん、
あ、ほんと、まあほんと全て深い、こう全部、
はい、
善というものを言い表してるというか、
うんうん、
うん、だからね、うん、まあ伝わる人には伝わるんでしょうね、
うん、そうですね、
こういうような
シンプルなお話ですけどね、ストレートにね響くと思います、うん、
だからといって、
うん、
そのもう全部ことすんで、まあ、悟りも開いたところで、
うん、
まだなんていうのボケーとしたらまた怒られるんですよもうそれをもう終わって終わってしまったらもう、
はいはい、
普通にやればいいんですよ、
うんうんうん、
だから何が何だかわけわからないから試されてるわけであって、
うんうん、
だからねもう頭でやってる人はここをつまずきます。
もうさっぱりわからないですよね、
うん、どうすればいいんだってなるんですよ。
なっちゃうなっちゃう、
あ、悟りとはこういうことをすることなんだってなっちゃうんですよ、
う
ん、
そうですよね、それがなんか模範解答みたいになっちゃいますね。
そうだからね禅問答の解答集って売ってましたわ、うん、僕買いかけたもん、
うんうん、うん、
全く意味ないですよ
ですよね、
うん、あれは自分で解いてなんぼになるわけであって、本当にね、人間業界っていうのは面白いもんだなと思います、うん、
面白い
の知らんねまかはお休みしてですね、
あ、そうなんですね、
はい、ラジオ納め、
はい、
というのは、まあ今回で、2021年もうわけわかりません
年、
はい、2021年も、最終回ということで、
はい、
長ラジもこのままいきますと、
うん、
いよいよ来月
うん、
100回を迎えるわけなんですけども
ねえ、もうびっくり早いですね。
ねえ、本当にこんな夢も希望もない話に
身も蓋もない話に、
こんな付き合っていただいてありがとうございます
ありがとうございます
ね。まだまだこの思い通りにしたい私が花盛りの人間業界ではありますけども、
うん、
ねえ、もう本気で自己超越したいと思っていらっしゃる方々が確実に増えてきてます。
そうですね、はい、うん、
もうね嬉しいです。
いや本当嬉しいですよね。
うん、でねやっぱり今まではドラマの中の願望実現だった、
うんうん、
覚醒といっても
、はい、
あのねもうねもう辛かったですね。
そうですね、きつかったですね、
こういう時どうすればいいですかっていうことがずらーっと並んでて、やっぱ通じないんですよね。
そうですね、もうあの、普通の人生相談みたいな、
そう、まるっきり人生相談特集だったん じゃなくてって、じゃあこれじゃダメだということで、まあ、自己超越ゲームという本当にこの正真正銘の目覚めですよね、もう一本
ね、もうそこに一点集中でね、
これで全て肩つきます、
肩つきますよ本当、
もう心理学願望実現違うあの何だ何だろういろいろあるじゃないメソッドが、そういうものをいちいちこうやらなくなるんですね、今でもう終わってしまってるんで、
早いもう
そう、こういう場合どうしたらいいのかってならないんですよ、
そうですよね、
だから本当に決着がつくので、あの僕はもうこれが一番の近道だと思ってるんだけども、やっぱりなかなかやりきれない人が、でも大丈夫なんですね、今日先ほど言いましたように、必ずやり続けていれば、シャカシャカ削れていっているので、
そうですね、
そうでね、この辺でしとこうかっていうのももちろんありなんだけども、浄化学もそうでしたよね、
そうですね、
楽になってやめる人がほとんどだったんでは
い、自由ですけどね、
それも自由なんだけどね、自己超越とは、生きながら生まれ変わるということです、
はい、
はい、ですからね、過去の自分をずるずる引きずりながら覚醒することはできないんですね、まあ、当たり前なんだけども、
当たり前ですよね、自己超越ですからね、自己をねポーンと丸ごとね捨てちゃってね、
そう、そうなの、だからこれまでの自分とスパッと縁が消えるかどうかなんですよ、
はい、
できるやりたい、と真剣に思ってる皆さんね、2022年ですね、来年もですね、ぜひご一緒させていただければ幸いでございます。はい、本年はこの辺で、それでは1月8日土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジオの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良いお年を。